本日2022年6月24日ですかね。私は富山県の天原市海岸っていうところに来ております。まあ、いつもは割と人混みの中でね撮っているので雑音混じりな感じでございますけど、まあ聞こえてるか分かりませんが波打ち際でございます。まあ別に何でしょうね、白い砂浜がっていう感じの海岸ではないですけど、いい感じですよ。左手には能登半島ですかねが見え、右手には立山連峰が見えるというですね、なかなか綺麗なとこでございます。まあそれこそ前のうないさんのうなまちっく天国でおすすめされた横須賀神奈川県の立石海岸とかも行きましたけど、まあねそれとまた一味違って、あっちはねだから要は太平洋側を向いてるんですかね。でこっちはまあ太平洋側っていうかまあ向きとしてはそっちの方角の海ですけど、こっちは日本海側の海でね、またフェイスが違っていますね。まあなぜこんなとこか、とこにいるとかといえば、昨日ですね、25日ライムスターのライムスターインザハウスの、ちょっと待ってね、まあそれのまあ富山公演と、あとその前にねツイッターではちょこちょこ書いてましたけど、金沢の方でねハロプロの今度7月の十何日かにデビューしますお茶ノーマっていうグループのね、なんていうんですか、インストアイベント的なやつに、まあ、行ってきたわけですね。まあ、お茶ノーマの方はですね、まあ、またハロプロの話題かって感じですけど、お茶ノーマは僕、まあ他のねグループの、オープニングアクトという形で何回か生で1回でライブビューイングで1回ですかね見たんですけど、まあ、もうちょい見てるのかな。まあライブ もちろん何ですか MC とかそんななく、恋のクラウチングスタートっていうそのデビューシングルを歌うだけって感じなんで、まあ、あんま人となりとか見る機会は、ね、ないんですけど、まあ、ラジオとかね YouTube とかやってるんで、まあ、そういうの見ると分かってくるんでしょうけど、僕はあまりそういうのわざわざ追っていないので、初めてね今回 MC でどんな人たちなのかって知りましたけど、まあ、やっぱ なんでしょうね、超30歳にもなってこんなことを言うとねなんかまた寂しい気持ちになっちゃいますけども、なんか若いなと、なんかもうだから10以上違うわけですよ。一番下の子で16ぐらい違うんですかねともなってくると、まああれですけどね、僕のそのモーニング娘。でこう応援しているね山崎芽衣さんとかも割とそれぐらいの年齢差ですけど、本当になんていうんですか、その辺の年代だけが固まって喋ってると、いよいよなんかこう年の差を感じるなというノリというかテンションというか、そんな感じでしたね。でもまあね、それこそまだまだ女性のファンが増えてきたとはいえ、おじさんも多いハロプロのファンのなんか年齢層で考えれば、みんななんか大変だなと言いますか、逆になんかちょっと気持ち悪いなさえ思ってしまうような、まあそれ言い方あれですけども、そうなんかね、でまあまあまあでも本当に素敵な方々でしたし、まあ何しろですね、まあ皆さん本当にね、まあパフォーマンスも素晴らしく、まあみんな割とこう研修生として研修、まあ練習を積んできた方々なので、その辺はまあ2人ぐらいね一般応募の方もいますけど、本当になんか満を持してデビューしたなという感じがねひしひしと伝わってくる、そんなパフォーマンスでございました。特にね ね、やっぱ生で見るとですね、まあ、僕はお茶の間で言うと北原桃さんを応援してるんですけど、ね、村キララさんというね、これまたこうなんでしょうね、将来のハロプロのエースだろうってずっと言われて臆されてきたわけですけども、なかなかこうデビューできず、まあおそらくは、まあ、宮本花凛であるとか、まあ、あとはそうですね、ビヨンドですね、山崎ゆはねとかと一緒で、まあ新しいグループを作る時の、まあ、エースとして据えようと多分考えられてた人なので、こう他のね研修生入って一気にデビュー、他のグループ入ってデビューしましたみたいなタイプでね、こう後輩にどんどんどんどん抜かれていく、こう切ない気持ちもあったとは思うんですけども、まあ、何しろその子がですね、まあ、もうデビュー前にしてね、ほぼほぼこう完成されきっている、まあ、特にビジュアル面で、まあ、なんかそういうところで評価するとかはあんまり最近僕の中では好ましくないですけども、まあ、彼女はねちょっとねこう近年のこうハロプロのデビューした人を見てきてもですね、ちょっと圧倒的に完成されて、そしてなんかなんていうんですかね、そのアイドル的ルックスと、まあ、あとは何でしょうね、それを、まあ、上手に使っているなという感じですかね。まあ別に、なんて言うんでしょうね。まあいわゆる、その、まあ皆さんにお伝えする上で難しいですけど、まああの、ももちってね、あの、バラエティでも多少活躍していたハロプロのね、まあベリーズ工房のアイドルがいたんですけども、まあ彼女とかは、まあ、もちろん、なんでしょうね。こう、ブランディングとしてやっていた面もありますけども、結構あの、その、自分が可愛いというものをですね、こう、まあ、半ば押し売りに近い形、まあ、本当に可愛いんですけど、そういうタイプだったんですけど、まあ、米村さんはですね、まあ、別にそういう感じのキャラクターではなくて、なんか、なんて言うんですかね。なんだったら、まあ、ちょっと僕がね、言葉を見つけるのが苦手なのであれですけども、なんか、ちょっとね、どちらかというと、なんだったらお笑い担当みたいな雰囲気すら感じさせる、なんか、ノリの良さというか、まあ、あとちょっと、なんか、すかした笑いが好きそうな感じでしたね。はい、見てるとね。まあ、でも本当に、ちょっとね、まあ、ハロプロがこう、応援して悲しいこと言うのもあれですけども、ドンとねこう跳ねてなんか世間に認知されるみたいなことはなかなか今まで、まあモーニング娘。以来そんなにないんですけども、なんか期待したくなっちゃう、そんなグループだなぁと生で見て感じた次第でございます。まあ北原桃さんね、あの本当にめちゃめちゃパフォーマンスがかっこいいのでね、もし機会があれば、まあ、YouTube なんかで見てもらえればなと思います。ぜひぜひ、まあ、7月のね何日か忘れちゃいましたけど、十何日は正確に見ますよ、大事なので。ですね、7月の13日ですかね、デビュー決まってますので、皆さんねぜひぜひ YouTube 等でデビューシングルの、恋のクラウチングスタートも見れますので、ぜひぜひ見てください、一回はね。はい、で、まあ、ライムスターですね、その後、北陸新幹線に乗って金沢から富山まで行ったわけですけども、まあだから、まあ、千葉ルックがこう中心になって、で僕、まあ、千葉ルック行く予定だったのであれですけど、まあ、その前で言うと僕が見たのは、クラブチッタかな、だからライムスターインズハウスの1公演目以来ですね、僕がライムスターを見たのはね、確か。いや、まあ本当ね、すごかったですよ、バチバチでしたよ。なんかその開演前にねグッズを買いに行った時にたまたま ライブハウスの前、まあ、ライブハウスがこうビルの2階にあってですね、富山マイロってとこがね、あの移転して一発目のこうライブだったわけですけども、マイロがビルの2階にあって、でその2階に上がる階段の横にローソンがあるんですね、1階のね、あの道路に面しているところに。で多分俺がこうパッと見た感じ、その中でね、おつわないさんが買い物をしてて、なんかそれを外で待っている感じのマミ D さんをですね、あの道路の向こう側から なんか見たことある人いんなみたいな感じで見えたので、近寄っていったらですね、まあまあマミ D さんでして、まあまあちょっとね、あまりこうアナウンス的にはねよろしくない感じでありますけども、一応まあいたなら無視するよりは挨拶しとこうと思いまして、こんにちはみたいな感じで、あのライブ見に来ましたみたいな、なんか楽しみにしてますみたいなこと言ってね、でその時も今日は絶好調だから楽しみしててみたいなことをね言ってくださって、本当にその通りと言いますか、なんか本当にどうでしょうね、今まで僕もまあライブっつっても47都道府県ツアーとまあちょぼちょぼ見てますけど、本当そこぐらいの記憶なので、あのそんな人間があの調子の良し悪しみたいなことを言ってもあれだと思うんですけども、結構僕の見てきた D さんの中でも確かに絶好調だと肌感で分かるぐらいのこうなんですか、ライブをしてたような気がしますよ、僕も見ていて。でまああれですよ、ライムスターのライブね、今声を出したりするのもなかなか難しいので、あのバイブス棒っていうね、まあ、いわゆる光る棒ですよ、ペンライトをまあ振りたい人は振ってみたいな、なんかただまあライブ中にね、それをまあ作った以上はってこともあるし、まあちょっと今ねメッセージを投げたいこともあるということで、まあ、色を使うね、まあ、演出といいますか、なんかみんなでちょっとこう一つ声を上げようよみたいな形でね使う部分があるので、前回ねクラブチッターの時に買ったんですけど忘れちゃって、でもね4500円するんですよね、たっけーなーと思いながらなんかね、あの音を出す機能とかなければもっと安かったのかなとか思いながら、まあまあまあそんなねことはどうでもよくて、でもまあさっき言った通りね、まあ、別にただ光らせるだけだったらどうでもいいかなとは思ったんですけども、まああるねライブのパートでこう指定の色をね掲げてみたりとかするシーンがあるので、再度ね購入いたしました。なので私は2本ね持っているわけですよ。なんか散々ねアイドルのライブとか行って、特にハロプロもね、あのオリジナルの、まあ、バイブス棒的な、まあ、的なというかただの、ペンライトですけども、公式グッズで発売されているのにもかかわらず一度も買ったことがない私が、まあ、ライムスターのライブでは2本すでにも買ってしまっているというね、ねじれた現象が起きてますけども、あとそうですね、歌丸さんはまあ、相変わらずというか、まあ、今回僕はたまたまね、整理番号が早かったこともあって、もう一番前ので歌丸さんがこうね右サイドにいることが基本的には多いので、立ち位置的に右サイドに行くことが多いんですけど、今回は右サイドにね、まあ、多分歌丸さんのファンといいますか、アトロックファンなのか分かりませんけど、そういう方々が右側にもうすでに2名いらっしゃったので、まあ、じゃあここは一応中で一番前で見させてもらいますので、ちょっとね、元真ん中真ん前で見てたので、本当まあまあ全員そうですけど、特に歌丸さんのね飛び散る汗がですねもう見えてましたね、本当にしぶきがねすごい眼前に広がっておりました。でまあまあそれぐらいね気合い入れて、でねまだ6月なので、衣装がですねまだ多分春仕様なのかな、多分どうなんだろう、ちょっとその辺は詳しく分かんないですけど、なので歌丸さんまだ長袖なんですよね。まあもともとライブハウスの中なので季節は関係ないですけど、とにかく動き回りそしてラップをしますので、 なんかもう汗でびっちゃびちゃなんですよね。まあでもそれぐらい気合い入れてやってくれてるなと思うとね、こっちも熱がね上がってきてしまって、こう手も上げ、まあ、声は出さなかったですけども、私は声を出さなかったんですけども、心の声で、ね、答えましたけども、まあ、手も上げたりバイブスも上げたりしながら、ね、非常に楽しいライブでございました。まあ、歌丸さんのね、あの結構気合の入ったあのトークパートもね、本当ね毎回こうなんていうんですか、こう考えさせられると言いますか、まあ、そういうところもあってのライムスさんのライブというのは非常にこうなんでしょうね、いつまでもこう大人として、まあ子供も関係ないですけども、いつまでも見たくなる、そんなねライムスターだなというふうにひしひしと感じました。あとね DJ ジンさんはね、もういつも通り、もうあのなんていうんですか、 DJ プレイはまあもう完璧なんですけども、お顔でねパフォーマンスをしたり、あとね見ていて気づきましたけども、一番こうバイブス棒をね巧みに使っているのが D さん、ジンさんだなと思いましたね。本当に色もねスッとこう変えたりね、まあなんかいいとこで掲げてみたりとかね、まあ二人はねマイク持ってるのであれですけども、本当ジンさんのね一挙手一投足もね目が離せないわけでね、本当ライムスターのライブはこう目が忙しいなって感じですね。あとなんかこうまあ何ですか、こう先頭で見てるだけに、あこう気づいてくれるかなとか思いながら、まあ、そんなね横島なね、もうライブはただライブ楽しめばええやんというところなんですけど、まあ、最後ね集合写真みたいな、なんかそれこそライムスターの公式のツイッターとかインスタで上がってるんでしょうけど、なんかそれ撮るときにこう前にね出てきたときにおーってねこう気づいてくれたのはね非常に嬉しい限りでございます。まあ、またどっかのねクラブやらなんやらこう DJ イベントみたいなのがあるときはですね伺って、まあ、ペデストリアンデッキ談義なんかしたいなと思うばっかりですけど、まあ、今度ね焼津でやるらしくて、焼津ねペデストリアンデッキもあって、それこそコロナのいつでしたかね、直前なのかコロナなった後でちょっと大丈夫かなみたいになってきた時だったか忘れましたけど、あの焼津のね多分今回と同じ形式でやられるパーティーだったのか分かんないですけど、パーティーっていうかあれですよね、飲食店の中で DJ ブースがあってみたいな感じなんですけど、そこにねDJ の島さんもね、島光一さんも来て DJ ジンさんも来てってことでね、結構僕もテンション上がって僕も絶対行きますみたいな感じで言ってたんですけど、中止になっちゃったりしてね、非常に残念で、まあまたねそのメンツ、まあ、他の方もいらっしゃると思うんですけど、その2人が揃った時の焼津にはね絶対に駆けつけたいと思うんですけどね、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、内容はね、まあ、これからもブラッシュアップねされていって、なんでしょう、ブラッシュアップというかその時々でセットリストが変わっていくと思うので、ネタバレとか特にないとは思うんですけど、っていうかまあライブのネタバレってなんだとか僕は思っちゃうタイプなんで、まあ、全然あれなんですけど、まあという言い訳はさておき、記憶がね曖昧だったりするので別に何をやったか何をやったってことは言いませんけども、まあ非常に素敵なライブでございました。またねどこかでアフターシックスが聴ける日がねあると個人的には嬉しいんですけども、まあなかなかね今、あでもまあそっか、大体最近ライムスターのライブ17時ぐらいから始まることがね、コロナでちょっと早めに始めてみたいなとこがあるので、全然18時にねこうなる差し掛かるぐらいのところで、まあ、そのコントロールも難しいわけですけども、アフターシックス流してもらえたらね嬉しいですけども、いつになることやらという感じでございますね。あとはあれですよね、夏とかになったら予定や未定でとかね聞きたいですけど、最近あまり聞けてないので、まあ、次の僕のねライムスターの予定はサンリオピューロランドでねぐでたま師匠とコラボするライブに行かせていただきますのでね、またまあどうなるんでしょうね、なんかすごいメルヘンな不思議空間なステージだということは写真を見てですね把握しましたので、まあ、一体そのステージでどのようなライブが繰り広げられるのか、そしてぐでたま師匠とはまだアナウンスされてなくて いいですけども、まあ、あの頭に乗ってるんであれですけど、アナウンスされてるのかな、グレタマ師匠といかなるライブを繰り広げるのか楽しみでございます。まあ、その後ね、大阪でのライムスターインザハウスあるんですけど、未だにチケットを手に入れてないので休みなんですけど、多分行くな、厳しいのかな。まあ、あの探して行けたら行きたいなと思いますけども、はい、そんな感じでございます。まあ、はい、そんな感じですかね、私の近況報告という感じは。はい、あとはあれですね、まあ、だらしないお兄さん編ということでですね、まあ、私ブライトマン兄弟が3人2人いるんですけど、2人っていうか僕含めて3人いるんですけど、まあまあそれは別にいるとしたらあれなんですけど、部屋がね、もうここ1年全く掃除をしていない、ゴミがうにゃうにゃみたいな感じでですね、ちょっと自分で収集がつかなくなりですね、とうとう、弱い30にしてですね、まだそんなことをしているのかという感じですけどね、千葉にいる弟をですね、今度、召喚して私は仕事に行っている間に掃除をしてもらおうかななんてね、もうねちょっとだらしないお兄様でございますけども、はい、なんかねちょっとなんでしょうね、まあ、自分でまだ全然分析もできてないし、分析しようともそんなに思ってないんですけど、コロナ関係ないかな、なんかまあでもコロナ入って半年1年ぐらい経ったところで、こうあんまりこううまく生活できてねえなみたいな、なんていうんですか、あ、いや生活はできてるんですけど、気持ち的に別にテンションが毎日上がらんのみたいなのがあってですね、まあ次第にこうそういうこともねおろそかになっていってね、ちょいい加減勝たさなきゃいけないなとか、なんかまあ怠惰というか、なんでしょうね、自分を甘やかさないとやっていられない周期みたいなのが来てて、まあそういうののねあれで、まあ掃除もできやせんし、体重もねみるみる増えてですね、まあ、皆さんがどのぐらいの時点からブライトマンをご存知かは人によって変わってきますけども、まあ、僕どうでしょうね、まあ、大人になってから一番痩せてた時期で60キロ切るかなぐらい、でもまあ多分アベレージは61、2ぐらいを推移して、まあまあ本当はねもうちょっと痩せてた方が身長的にはいいのかもしれないんですけども、割と骨太なので、まあ、そんな感じだったんですけども、今やねまあ言うのもはばかられます、はばかられるっていうのか、でも言うのもね恥ずかしいですけど、昨日ね測ったらね87キロとかあったんですよね、びっくりしちゃいますよね本当に、もうねそんなに人間いけるのかっていうね、あと逆にまあ確かにお腹へこませながら生きてますけど、まあ、もうちょっとこの体重ならいくんじゃねえかなっていうのをその見てくれ的にね思ってはいましたけども、まあそんな感じでね怠惰極まるこう生活を1年ぐらいしてしまったのでね、それを取り戻すためにね、まあ、自分で頑張るのではなくてこう人の手を使うというあたりがですね非常に姑息なんですけども、まあ、お掃除はこうねしていただいて、まあ、交通費を出すのでね、交通費出すだけじゃ足りないだろうという感じですけども、していただいて、まあダイエットのはねどうやっても私が頑張らなきゃいけないので、まあ60キロとは言わずも、まあ60キロ台にはしたいですね、まあ、サウナスーツね買ったので、まあで私の家は冷房がね未だに、まあ、夏の度にね歌丸さんとかがね気をつけてねって言ってますけども、未だに冷暖房完備していないお家ですので、家の中でねサウナスーツを着て、まあ、水分とか取りながらね気をつけながら痩せていこうかななんてね、ふざけたこと言ってんじゃないよって感じですけども、まあそんな風にね、まあそこまでしないですけども、まあ、痩せれたらなーなんて、まあこうやって言っといてね皆さんに宣言してもやらないのが私なので、まあその辺はね現地を取ろうとも現地を取るとか言うんですかね、全然これをね 何ですか、忘れないぞブライトマンと言われましてもですね、あの1年後には知ったこっちゃないと言ってね、ブクブクとやってます、やってるかもしれませんけども、はい、まあでも一応ねまた定期的にやります宣言をしておこうかなと思いまして、そんな話もしてみました。まあね、そろそろね10時ということで暑くもなってきていますので、富山市内にね戻って、映画でもね見て、まあバス乗って家帰ろうかなと思います。僕は28日、まあ、山崎芽衣さんのバースデーイベント、まあ、ソロ歌唱のあるですねライブに行こうと思っていますので、多分またその話をするのでしょう。ハロプロの話題ばっかりにされてもね困っちゃうよと感じだと思うんですけども、最初の最初にね反省として言おうと思ってましたけども、前回ね何でしたっけ、アンジュルムかなんかのお話をしたと思うんですけども、そこでね新人とあとモーニング娘。のね15期のこう年数が近いみたいな話してましたけど、全然ねモーニング娘。の15期は3周年とか言ってて、アンジュルムは多分逆に1年ぐらいしかまだ経ってないのでね、お恥ずかしい間違いをしたんですけども、まあ多めに見てもらってということですね。はい、お互いね皆さん頑張ってますので、それぞれのねモーニング娘。のライブを見てね改めてそのなんかこう各々が目指しているベクトルが違うので、まあ、それがそれの良さが出ているなと感じたのでね、その辺も次回というか今度喋りたいなと、まあ、あんまね喋ったところで内容のある話をしていないので、なんかそのいわゆる考察みたいなこととかなんかその感想をねうまくいってるみたいなことじゃないので誰も求めてないとは思うんですけども、そのうち話そうと思います。ということでね、まあ、歩き始めたのでこの辺で切りたいと思います。さようなら。